タニアイス最高。
あ、おかしくね。
日本と言ったらおこたにアイス、これ常識だよ。
いつ決まったんだよ。
私が決めたの。
あ、ジョヨの鐘だ。本当だ、アイス食いながら年越しか。
こんな幸せってないよね。
お安い幸せだな。
安い女でよかったね。
あは、そんな女がよかったんですよ。
じゃあ年取っても一緒に年越しアイス食べてくれね。
そばなら食ってやってもいいけど。
来年もよろしくね。
僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
2017年最後ということで、少し長めにオープニングアクトをお送りいたしました。まあね、こんなシチュエーションないよ。おこたにね、男女二人で入ってアイス食べながら年越しなんてね。この番組は舞台のありとあらゆることをご紹介する番組でございます。はい、2017年最後の放送でございますよ。皆さん、今年はいかがでしたでしょうか。まあね、今回は2017年最後ということで、あんな演劇、こんな演劇見たよ、聞いたよ、演じたよ、2017年総まとめ、白的ベストオブアクト2017をお送りいたします。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
今回の演劇情報はこちら。
見た、演じた、聞いた、ベストオブアクト2017。
こうやってまとめにするとやけに年末感が出ますが、2017年最後の放送ということで、あっという間な2017年でしたが、皆さん今年もファビュラスな演劇年間を送ることはできましたでしょうか。私がね、見た本数ちょっと数えてみたんですけど、約40本ちょっと。去年に比べたらね、10本ぐらい少ないんですよ。え、結構少ないなと思ったら、まあ途中でね、骨折っていうハプニングもありましたので、その時全く行けなかったっていうのもあり、あとね、実質的にちょっと小劇場を見に行くのはだいぶ数を減らしまして、3回小劇場を見に行くのをやめて、大きな舞台1本見に行くみたいなことをやってた時期もあったので、まあその分かなと思います。まあ、ちょっとね、ちょっとファビュラスな年にしたかったです。ツイッターでね、皆さんのベストオブアクト2017を教えてくださいって言ったら、メールというか直接メッセージをいただいたので、ちょっとご紹介しようと思います。お名前 M さん、2017年ベストオブアクト、シロさんこんにちは。たまに楽しく拝聴しております。私、最近趣味で独自による採点方法を始めまして、その結果をぜひお伝えしたくて質を取りました。今年のトップ3は、ズッキュン娘シャーロックホームレスの食卓、劇団思い出作り黒田さんの割とよくある日常、集団アズヒフ鍵のありか、これひらがなで書いてきて漢字忘れたって書いてありますですね。それではこれからも頑張ってください。来年も楽しみですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。たまに聞いてますって言われます。でも言われることは多いです。た だね。まあ、本当にたまに聞いてますってすごい嬉しいんですよ。もちろんがっつり毎回聞いてる人に、毎回聞いてますって言われるのもすごい嬉しいんですけど、たまに聞いてますって言葉ね、すごくありがたく思ってます。聞いてくれるってことは、お芝居に興味があるってことでしょ？それか、私に興味があるってことでしょ？私かな？本当にありがとうございます。いただいたね、お便りにあったね、劇団ズッキュン子さん、ズッキュン子じゃない、ズッキュン娘さんなんですけども、小劇場では珍しい1000人お客さん呼べる劇団さんですね。すごいです。大きな劇場をね、想像するとちょっと大したことないじゃんとか思う人いるかもしれないんですけど、本当、これはすごいことなんですよ。本当にすごいこと。で、来年5月に吉祥寺シアターでロングラン公演があるそうなので、まあそれぜひご紹介したいなと思っております。そして、集団アゾイフさんなんですけども、毎度毎度インプロという即興演劇を織り交ぜて独自の世界観でお送りしているネガティブコメディが売りな劇団さんでございます。ネガティブコメディっていう言葉がちょっとね、なんともしっくり来ない感じするかもしれないんですけど、まさにそうなんですよ。コメディなんですけど、最後にはもう胸をグサグサ刺されるような舞台を毎回やっております。即興演劇ね、織り混ぜる人たち結構増えてきましたけども、アズヒフさんはね、皆さん本当にそのインプロといいますか、即興演劇が本当にお上手で、というのもね、作演室の方がなんかそういう即興演劇の、賞を取ったことがある方らしくて、そういうね、基礎も活かされてるのかなって思っております。まあ、実はね、即興演劇にもルールがいろいろあったりするんですけども、まあ、そのあたりはね、即興演劇についていつか特集を組みたいなと思っておりますので、今回ちょっと、発売しますけども。でも本当に皆さんお上手です。で、なんと、ありがとうございます。6月に主催側で関わった劇団思い出作り上げていただきました。本当にありがとうございます。元々のコンセプトの一つとして、スタッフが好き勝手やる本気というのがありまして、お見せすることができたでしょうか。商業演劇に関わってる方とかね、1年前から予約取らないと予約が取れないスタッフさんとかも織り交ぜていろいろやっておりました。まあ小劇場のね、ちょっとね、劇場の規模では全くありえないような照明の数がつっちゃったりだとか、ロビーまでね、ゴンゴン振動の伝わる圧力系な音響をしている音響さんとか、あと、居合とね、連携した映像だとか、謎の牛の人形だとか、これだけ言ったらね、見てない人は何を言ってるんだこの人はって思うかもしれないんですけど、本当にたくさんやらせていただきました。まあ、プレミアムチケットもね、特典やりすぎじゃねって言われたぐらいやりましたので、もう大満足でございます。毎回ね、脚本とか演出役者は違うので、まあ、1回から4回までやってるんですけど、全部テイストはもうバラバラですね。まあ、またね、いつかね、誰かが立ち上がれば勝手に立ち上がる団体なので、まあ、いつかね、またここでやりますよっていうお知らせができたらなと思っております。本当にありがとうございました。さてさて、そんな中、私のベストオブアクト2017なんですが、それはですね、こちらでございます。
演劇企画ハートモアニードゴーオン。
今年2月にご紹介させていただいた企画団体さんでございます。早いうちにね、紹介させていただいたんですけども、もうね、企画団体だからこそできる、普段見ることのできないその役者さんたちだとか、脚本演出だったりとか、スタッフの組み合わせで生まれる、もうレベルが高い、本当にレベルが高かったです。役者とかね、スタッフさん問わず、皆さん一人一人のもう持ってるものをもう最大限に引き出せる多分場所だったんだろうなっていうのが見ていて伝わる舞台でした。もう全部のバランスが本当にうまく融合していて、誰か一人でも欠けることがあったのであれば、きっとできなかった上演できなかった舞台なんだろうなっていうのをすごく感じましたね。役者さんが上手いのはもちろんなんですけども、もう皆さんね、きちんとした経歴もある方々が立ってますし、普段は大きなところに立ってたりとかする、あと商業とかね、立ってたりする方もいらっしゃったので、もうそんなのは見ている暇はないです。あー、小劇場で見せるにももちろんもうこれくらいのレベルがないと見せれるものじゃないんだなっていうのをひしひしと思わせる舞台でございました。見せ方というよりはね、舞台を作るにあたってのその基礎みたいなのがしっかりしている団体さんだったので、その綺麗なね、すごい映像があるとか照明バチバチャとかそういうのではなくて、 もうこれが小劇場でできる全てだぞっていうのをバーンと出してくれた舞台だったと思います。もうバランス面から言っても本当に私の中での2017年ベストオブアクトはもうこれでしたね。次回もね、どうやらね、これ企画団体さんなんですけども、決まっているみたいで、その時はまたぜひご紹介させていただけたらなと思っております。
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
こんにちは。のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬み、そねみ、ひがみ、怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんの妬み、そねみも募集しまーす。
よろしく
お願いしまーす。
Try to the next stage アルファ。
年末最後ということでね、演劇論破お休み、フリートークでお届けいたします。まあ、今年のね、印象としては小劇場はまあいつもブレずにね、やりたいことやる劇団が多かったかなと思います。まあうちもそうですけども、劇団思い出作りもそうでしたけども、まあでもね、予算だ時間だなんだこうだといろいろやってるうちに、まあ全力を出せずに終わってるところが多いんじゃないかなと勝手に思っております。でも俺のやりたいことはこうだからって突っ走って言ってるのが見え隠れする舞台がやっぱり多いかな。どれだけね、密に企画できたかとか、あとはもうきちんとスケジュールが立てられたかとかで変わるんじゃないかな。ここもっといいもの作れそうなのになって思う劇団も多かったので、なんかちょっと来年はね、ぜひそういうとこも、考えてやってみたらいかがかなと思います。ちゃんとね、やれることは分散した方がいいですよ。人を集めてね、ちゃんと分散して、この人はこれ、この人はこれってちゃんと分けてやった方がいいと思いますよ。まあ、もう自分もね、しっかりね、あとはもう目標をしっかりと立てて、小劇場盛り上げていけばいいかなと思っております。まあ、大きなこと言える立場じゃないんですけど。でね、今年はね、大きな舞台に立っている人たちが小劇場で舞台をやるっていうのが多かったんじゃないかなと思います。何個かこう、ちょっと見たんですけど、以前ね、ご紹介させていただいた、株酔いどれ天使さんなんかもそうですけども、あの人たちは本当に普段はもう本当に大きなところで立てたりとかする方とか、あとは堀川亮さんはもうね、言わずもがなベジータの声とかやっていらっしゃる方なので、そういう方がこう小劇場にこう出てくれるっていうのは、小劇場を盛り上げることにもなるし、本当にファンとしても嬉しいし、すごい近くで見れるから、ファンとしても嬉しいし、もう小劇場自体もそういうことがあるからこそ、ああ小劇場だっていうのがあるんじゃないかなと思います。本当に最近の小劇場のちょっと魅力の一つとして挙げてもいいんじゃないかな。有名人が近くで見れる。全然ありだと思う。ありだと思います。あとはね、止まることのない 2.5 次元舞台の飛躍でございます。もう今やね、テレビドラマとかもアニメ漫画を原作としたそのものの方が多いぐらい普通になった。なりましたね。本当になりましたね。大きな舞台の半分以上は 2.5 次元舞台というね、すごいこの日本らしい感じになってまいりました。今後ね、もっともっと多分ね、2.5 次元舞台は飛躍していくんじゃないですかね。まあ、ずっと続いてるそのテニスの王子様だとか、まあ、あとセラムーン、それから、まあ、ちょっと斬新でついていける人といけなかった人がいた弱虫ペダルだとか、あとナルトとかね、そういうのもどんどんどんどん進化していくんじゃないかなと思っております。これ海外にも実は進出してるの知ってましたか？実は海外にもこういう 2.5 次元ミュージカルを売り出そうと頑張っているんですよ、日本は。で、日本のね、初ミュージカルっていうのは多分今後も多分増えていくと思います。もうストレートよりも特にミュージカルね、ミュージカルって実は圧倒的に海外の作品が多いんですよ。なので海外に莫大なロイヤリティを払わなきゃいけないんですね、日本は。上演するたびに、で、まあその日本のね、独自のものが作れれば一番いいんですけど、でそこに目をつけたのが 2.5 次元だよね。あ、これアニメ原作にしたらいいんじゃねっていう、そういう考えから海外へこう売り出せばね、日本は痛手が少なくて済むじゃない。ハイパープロジェクト演劇とか呼ばれてるらしいんですけども、映像とかね、道具とね、照明と音響と ね、すべてがこう融合したきらびやかな舞台。うん。まあ、海外でもちょっと流行りそうな感じはしますが、ね、アニメ今、アニメとか漫画とかゲームとかすごい海外で流行ってるそうなので、日本イコール二次元という、その方程式というのは世界に、今後も、まあ、舞台もそうですし、舞台に限らずですけども、今後もね、それはどんどんどんどん、まあ、浸透していくんじゃないかなと思っております。日本、大丈夫か日本って思うけど、それが日本だ！頑張る日本！2017年ですけども、皆さんにとってはどんな年でしたでしょうか？2018年、どんな演劇を見たいですか？ぜひ、何かありましたらメッセージをお寄せいただければと思います。来年も皆さんにいろんな演劇の話お送りしますので、ぜひお芝居見たいなってちょっと思った時は思い出していただければ嬉しいです。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う何のこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
何のこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。
各週水曜日アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
いやー、2017年最後でございますね。エンディングでございます。あっという間、あっという間でございました。この番組では紹介してほしい劇団公演情報を募集しております。役者スタッフなどを自分たちで売り込みに来ていただいても構いません。紹介してほしい劇団、舞台、イベントなど情報がありましたらぜひご紹介ください。また今回のようにシロがインタビュー、今回のようにって前回と台本が一緒だからそのまま書いちゃったけど、シロがね、稽古場に行ってインタビューをして、そのインタビュー音源を流すということもできますので、ぜひぜひご要望いただければと思います。すべての宛先はシロアットマークアルファハイフンレディオドットコムまでお願いいたします。この番組公式ツイッターがございます。ハッシュタグ戦劇、ローマ字で戦劇と探してみてください。この番組の公式ツイッターにイベント情報などお送りいただいても取り上げる可能性がありますので、ぜひぜひお送りいただければと思います。適当に絡んでいただいても全然構いませんので、フォローミーでございます。で、これは私の宣伝です。シロさん2年ぶりに舞台に立ちます。題名、戦場ヶ原で会いましょう。2018年、来年ですね、1月28日日曜日の13時16時のみ、1日しかやりません。1日2回しかやりません。このご予約はね、この番組の DM などでも受け付けます。ぜひぜひいらしていただければと思います。なんかね、終演後に役者とスタッフとか交えて、なんか軽食会みたいな、触れ合えるみたいな、我々は動物館、触れ合えるみたいなもんやるみたいなので、私とお話ししたいとか、出てる役者とお話ししたいとかいう方は、ぜひ、お話しするチャンスでございます。1時間ぐらいの見やすい舞台なそうなので、お気軽に来ていただければなと思っております。ご予約お待ちしております。そう、ご予約お待ちしております。最後なのに、この締まらない感じね。戦劇っぽいね。というわけで、2017年今年も本当にありがとうございました。来年、犬年もよろしくお願いいたします。お相手は、あなたのブレックファースト、シロがお送りいたしました。お芝居一回見てみな
ー。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。